一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間で21人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。藤沢議員の質問です。藤沢議員、筑西市総合計画の土地利用について考えは？企画部長、計画的な土地利用の推進のため、総合計画で土地利用構想を策定している。都市整備部長、都市計画マスタープランでは、都市計画区域の 92.6% が市街化調整区域である。計画的な土地利用の推進のため、地区計画制度の活用を検討していく。藤沢議員、旧庁舎跡地と玉戸駅前について、具体的な土地利用の考えは？企画部長、旧庁舎跡地は芸術文化、商業や交流等、都市の中枢機能を集積する都市拠点として、玉戸駅、玉戸工業団地周辺は産業拠点として地域の立地特性に応じた複合的な産業機能の集積を図る。どちらも利用価値の高い土地なので、計画的な利用を検討する。藤沢議員、旧庁舎跡地のような一等地をいつまで駐車場にしているのか、職員の駐車場問題と町のにぎわい喪失等の課題は民間パワーの活用を検討すべきである。玉戸駅前については都市計画の問題もある。茨城県と市街化調整区域における住宅開発立地型の地区計画協議を活用してはどうか。いずれにしても PFI 等を積極的に活用し、民間の資金と技術を取り入れるべきと考える。市長、玉戸駅前については準備を進めている。排水の問題があるものの、早急に解決し、利活用の検討を進めていく。藤沢議員は他に、市内事業者育成、教育行政について質問しました。塚田議員の質問です。塚田議員、下中山交差点から駅南の五差路に向かう市道下1級29号線の歩道が凸凹になる値上がり現象が起こっている。道路法に基づき、道路の安全性、円滑性を確保する観点から、道路構造令により、歩道の形式は高齢者や視覚障害者、車椅子使用者などを含むすべての歩行者にとって、安全で円滑な移動が可能となる構造とすることが原則であり、視覚障害者の歩車道境界の識別、車椅子使用者の円滑な通行等に十分配慮したものでなければならないとされ、歩道の高さ、歩道面の勾配などが決められている。高齢者や視覚障害者、車椅子使用者等の歩行に大変危険で、明らかに歩道の一般的構造に関する基準に適合していないのでは？また、誰もが歩きやすい安全な歩道に修繕をお願いしたい。建設部長、根の張り出しにより歩道のアスファルトを押し上げ、歩道利用者に支障が出ている箇所もあることについては承知している。すでに値上がりが発生している箇所については、伐採、抜根、修繕により歩道の安全確保を進めている。予防の観点から今後は無理に植樹帯を設けないことを基準として、新たに植樹を整備する必要がある際には、広報や他自治体の事例も参考に、値上がり防止広報について検討していく。塚田議員は他に、福祉行政、筑西花火大会について質問しました。日高議員の質問です。日高議員、AED 講習会の開催状況は？保健福祉部長、専門知識を持つ講師による講習会を令和5年度は60回実施し、1383名が受講した。総務部長、 市職員は年1回、毎年約25名が交代で受講している。日高議員、緊急時ためらわずに AED を使用するために何が必要か。保健福祉部長、いざという時、目の前の命を救うために講習会等で AED の使い方を学び、緊急時に対応できる知識を身につけておくことが必要。本市では独自に作成した補助教材で中学生が AED について学ぶ機会を設けている。日高議員、市の AED の貸与条件は？また、貸し出し条件の緩和を検討してはどうか。保健福祉部長、貸し出し条件は医療従事者や救命講習修了者を配置することである。貸し出し条件の緩和については今後検討していく。日高議員、AED の設置場所を知る方法は？また、公共施設閉館時の対応は？保健福祉部長、市で発行する令和6年度健康カレンダーに QR コードを掲載しており、そこから AED 設置箇所を検索することができる。また、公共施設閉館時は、できるだけ早く救急車を要請し、人工呼吸や心臓マッサージなどの対応を行っていただきたい。日高議員は他に、パラスポーツの推進、投票環境の整備について質問しました。吉富議員の質問です。吉富議員、調査員が漏水探知機を装着し、徒歩で移動しながらチェックする従来の漏水調査に、衛星から電磁波を放射し、漏水の可能性のあるエリアを特定する技術を組み合わせることにより、優秀率の向上や調査費用の削減につながると思うが、どうか。上下水道部長、優秀率は大きな課題の一つと認識している。衛星による漏水調査やビッグデータを活用した AI による漏水リスク箇所の予測など、最先端技術を活用する事業体が増えていることは承知している。費用対効果や水道事業の経営状況等を考慮しながら進めていく。吉富議員、国土交通省は能登半島地震で水道の施設や管路の損傷が相次ぎ、甚大な被害が生じた教訓を踏まえ、上下水道耐震化計画の策定を事業体に要請している。本市における策定の状況、今後の取り組みはいかが？上下水道部長、上下水道耐震化計画は、現在、水道課、下水道課、合同で計画期間を令和7年度から5年とし、令和7年1月末日までの策定に向けて、水道事業の広域連携も考慮しながら作業を進めている。今後は策定した計画に基づき、上下水道システムの給所施設や避難所等の重要施設の耐震化を進める。吉富議員は他に、行政改革、立地適正化計画について質問しました。三沢議員の質問です。三沢議員、年齢、男女を問わず、スマホアプリやカードでキャッシュレス決済の普及が年々進んでいる今、デジタル地域通貨を導入している自治体について、市はどのように認識しているか。企画部長、地域内における電子通貨による決済システムが、地域経済や地域コミュニティの活性化を図る手段の一つとなるものと認識している。三沢議員、他自治体では、デジタル通貨と連携してプレミアム商品券のポイントやプレミアム旅行券、子育て応援ギフトなどをアプリで届けている。デジタル地域通貨の導入について検討はあったか？企画部長、現在周辺自治体における導入状況やデジタル地域通貨のメリット、デメリットについて情報収集を進めている。三沢議員、 健康運動普及活動や検診などへの参加及び地域のボランティア活動に参加する市民に対し、健康増進と経済活性化の観点からも、市内限定で使える地域通貨ポイントのようなインセンティブを提供してはどうか。企画部長、地域通貨ポイントではないが、市で募集した9件のボランティア活動のうち、6件の活動に対しインセンティブを提供した事例がある。三沢議員は他に、中学生平和大使派遣、下館駅北口の環境整備について質問しました。ここまで21人の質問者のうち5人の質問が終わりました。